こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間信之です。乃木坂46の新内舞さん、早川聖良さん、お疲れ様でした。2021年5月12日水曜日、この時間は私佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。鬼滅の刃、2020年に公開された映画で全世界の興行収入で1位で516億円だったよ。すごくない？ちょっと前までなんか千と千尋超えるか超えないかみたいな話があってって言ってたのが、もう遠い昔ですよ。これ、だって昨年8月公開の中国映画、ちょっと読み方わかんない、800だと思うんだけど、4億7257万ドル、514億円を抜いて1位になったの。これ、8に人弁に100って書くから、これ、800だと思うんだよ。英語だとザ・800って書いてあるところ800でしょ、これ。すごいよ。この中国の映画は見たことないんだけど、800ってことはやっぱ300の倍ぐらいのスペクタクルってことでしょ。俺たちがみんな大好きな知ってる？え、俺とか福田とかの世代は知ってるけど、え、斉藤とか知ってる？800じゃない300はあれでしょ、ほとんどの30代40代の男子は見てるでしょっていう基礎知識の一つでいいよね。ザックスナイダーの300人のスパルタ兵が100万のペルシア軍と戦うマッチョ映画、通常再生よりスローの方が多いって言われているジェラルド・バトラーなんだか、ラッセル・クローなんだ、どっちが主役か一瞬わかんなくなるでおなじみの300。 CG めちゃくちゃ使いまくってるけど、スパルタ兵の筋肉だけは本物いや、だからさ、800をもう超えて、もうあっという間超えて、鬼滅の刃がね、10日は、縁柱、煉獄さんの誕生日だったから、なお盛り上がってるっていうね。で、日本映画が世界一になったの史上初だって言うんだけど、これは、本当のことかどうかわかんないけど、コンテンツで、関係で働く人たちからすると、なんでそんな、要は鬼滅の映画ってさ、あれじゃん、途中じゃん。でもアメリカですごい当たってるじゃん。原作のアニメシリーズを見た上での、映画じゃないと成立しないけど、こんなに当たってるのは、やっぱ配信で世界に出てくかららしいんだよね、やっぱね。だからもうファンがもう結構いた。だからこれからの世界そうなるんだろうね。だからもうね、呪術のゼロ感とかさ、ゼロ感の映画なんて、呪術もだってネットフリックスでも世界回ってるもんね。またすごいことなんじゃないのと思って。楽しみだなっていうふうに思ってるんだけど、なんでこう先にね、こうね、景気のいい話をしたかっていうと、この後スケールダウンした、話するから。先々週かな？ラジオで俺が、1000円カットに行った。まあ、ちょっと前髪が目に入るから、それが嫌で、ちょっと時間ができたから、1000円カットに入ったら、まあ、おばあちゃん2人がやってる1000円カットで、前髪を横に切って、あと揃えてくださいって、不安に思った俺がちょっとだけでいいですって言ったら、ラブレターとタメ口と同じ髪型になったって話したじゃん。で、それをね、ツイートしたわけよ。あ、まあ、ラジオで話したし、で、ちょうどオンラインライブ、はたわらワイドのオンラインライブの時、その前髪だったから、それで結構いじられたから、そういう事情だったんですよっていうのをインスタに書いたら、なぜか、ラブレーターズタメ口から DM が来て、その店教えてくださいって。意味がわかんねえんだけど、タメ口が、その店佐久間さん教えてくださいって DM が来たわけ。いや、お前はいつものとこで切ったら、タメ口になるんだよって。なんだけど、そのラベルターズタメ口になる店が興味あるんで、教えてくださいって言うから、他のとこには特定されないようにしたんだけど、タメ口だけ教えたけ。そしたら、正直に口コミが低い店だったのよ。俺もタメ口に送るときに、初めてその店のこと調べるじゃん、ちゃんと。すごい、こんなに1000円カットで評価が低いっていうのがあるのかなっていう、口コミが悪かったんだよ。で、タメ口が送ったら、めちゃくちゃ口コミ悪いじゃないですかって言うんだけど、だから行かなくていいよって言うんだけど、まあでもちょっと今前髪が目に入ってるんでってやって、タメ口が、行きますわっていうふうに言ってたのよ。行った後、また、1週間後ぐらいに DM が来たの、タメ口から。佐久間さん、1000円カット行きましたよっつって。ラジオで行ったおばあちゃん二人はいなくて、その代わり、めちゃくちゃ酒臭いおじいちゃんが出てきたって。 めちゃくちゃ酒臭いおばあちゃん二人じゃなくて、タメ口が行った時は、酒臭いおじいちゃんが出てきて、で、そのおじいちゃんがめちゃくちゃ喋るから、1000円カットって大体10分ぐらいじゃん。40分かかったんだって。で、40分、息臭い、酒臭いおじいちゃんに、ずっと切られたんだって。でね、どうせ同じ店だからと思って、俺と同じように、前髪を揃えて全体を整えてくださいって、俺と同じ発注したんだって。それで出来上がったのがこれですって、俺に送ってきた写真ね。多分おじいちゃん酔っ払ってたからかな。前髪がね、全く揃ってないっていう斜めになってる。だから、その、ナチュラルなアシメトリーになってんだよ。ね。だ結局、いつものタメ口じゃなくなってるっていう。で、なんか、よくわかんないけど、俺の時は髪の毛すいてくれる時は、おばあちゃんはすきばさみでやってくれたんだけど、そのタメ口のおじいちゃんのは、なんかよくわかんないけど、俺はすきばさみは使わないと。ああいうものは邪道だっつって、やってくれたんだけど、全然透けないっていう、まだらについたっていう。っていうのと、写真と、あとは途中から酔っ払ったじいちゃんが、タメ口の髪の毛で遊ぶ動画が送られてきたんだよ。自分で撮ったんだろうね。おじいちゃんが髪で遊んでる動画を送られてきたんだけど、その動画は出しちゃうとお店がバレちゃうから、特定こういうのは特定されない方がいいからあれだけど、タメ口の髪の毛だけは、俺もらったから、送るからさ、千円か、俺と同じ千円カットに行ってできた前髪だけツイートしてあげてください、公式から。っていう、ほんとどうでもいいスケールダウンした話が、出来事としてあったんで、それだからほんと、すごいね。あとさ、先週、寮の話したじゃん、俺。で、寮のその、いわき市の牛尾寮の話して。で、まあそれが同じ寮だったって話したんだけど、その中に、まあ、Y 君、黄色いハンカチして一人エッチを一緒にした Y 君から、すげえ久しぶりに、メールが来てさ、その、まあ、人伝いに来たんだけど、こういうのを送ってくれってサクさんに言って、Y ですって。Y はひどいですね。でも俺は反省してないです。今も同じようなことをすると思いますっていう。なんかよくわかんない。よくわかんないんだけど、嬉しかったのかもしれないけど、今も俺は、佐久間さんと同じ相部屋になったら、同じように鍵を閉めずに一人エッチをすると思いますっていう、謎の決意表明の、で、俺と同じだから45だからね。で、なんか、その Y 君の最後のメールの方に、すげえエモくなったんで、佐久間さんの本買いますってたんだけど、エモいかっていう。別にエモくねえだろっていう。まあそういうスケールダウンした話もあるんですけれども、ということで今週も始めていきましょう。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、佐久間信之です。毎週水曜日のこの時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。本日はゲストがお越しくださいます。ジェーンスーさんです。今僕がですね、ジェーンスーの小説が原作のドラマ生きるとか死ぬとか父親とかを、まあ、プロデューサーやらせていただいてて。で、まあ、そんな中で、スーさんが、今日ここのラジオに来てくれるんですけど、スーさんって毎日 TBS ラジオの11時から13時やってんのよ。で、前は、伊集院さんも来てくれたじゃん。で、加藤浩二さんも来てくれたでしょ。で、麒麟川島さんも来てくれたじゃん。だ、帯の人がすげえ来るんだよな。午前中の帯の方がすごい来てくれるっていう。だ、もうこうなると、まあ、あと羽鳥さんしかいないよね。羽鳥さんに来てもらうしかないんだけど。ということで、どんな話しましょうかということで、メール募集します。番組を聞いての感想や、ジェーンスーさんへの質問、メッセージを送ってください。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールを送ってくれたリスナーから抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。さて、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京都中田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに、同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロぜひミクチャでもお楽しみください。ということでこの後ジェーンスーさんがいらっしゃいます。 佐久間宣行です。この時間は佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。ということで、スーさんお帰りいただきましたけどね。また、どっかでお話ししたいなっていう。俺もテレビの話たくさんしたいんだよな。スーさんみたいな人がテレビの、今どういう感じでテレビを見てんのかなとかっていうのが知りたいなっていうふうに思ったのと、あと本当にエゴサーチ頼もうかな、スーさんに。自分の調査をしてもらって。で、ちょっと優しめにお願いします、みたいな。そこそこ褒めてるやつだけ集めてください、みたいな。メール来てます。ラジオネーム、無知な豚キムチ。ジェーンスーさん、3時台までしかいられなかったのなら、なおさらオープニングのタメ口トークいらなかったですよね。そうなんだよな。そうなんだよ。でもね、タメ口からちょうどメールもらっちゃったの、オンエア前ぐらいに。だから、どうしても話してあげたいなっていう気持ちがさ、だってさ、このままだとタメ口、ただ酒臭いジジイのところに行って、髪型失敗されただけだから、どっかで話してあげたかったんだよね。その気持ちがあったんですよ。続きまして、兵庫県ラジオネームもしもしカメオ。先日オードリーのラジオに DJ 松永が急遽生出演したときに、ドラマってセリフ覚えていくもんなんすねとヘラヘラ話していました。やばすぎるやらかしをしたのに本人はもう笑い話にしていたのがムカつきます。あのね、もうほんとこのちゃんとした顛末を来週配信される考えすぎちゃんでちゃんと話してるし、あと皆さん安心してください。DJ 松永は、一回ヘラヘララジオで話した後に、作家の福田にめちゃくちゃ怒られてます。何を隠そう、松永を一番怒ったのは福田っていう。それどういうことかっていうと、クリーピーのラジオだと俺のラジオが水曜日あるじゃない。そこに、別に俺は、まあまあね、現場は大変だったけど、そう、俺がブチ切れてるとか全然ないんだけど、なんかクリーピーのマネージャーさんが悪いと思ったのか、わざわざ謝り来てくれたのね。でも、それって別にさ、マネージャーさんはさ、いや、お互いに、俺もマネージャーさんもね、社会人だから、いや、そんな大丈夫ですよ。いや、もう一応申し訳ないんで、みたいなことがあったんだけど、それはマネージャーさんはそれはね、松坂に言わないじゃん、別にね。裏のことだから。で、福田は両方やってるから知ってるわけ。それ見たわけ。それを見てた男福田が、そのマネージャーの謝罪も、その、知らずに、ヘラヘララジオで話した松永に、一番ぶち切れたのが福田っていう。ちょっとさ、森さん怒ってて、謝り来たんだから、佐久間さんのラジオにね。だから、そんな、その、ネタにするにしてもそういう態度はないんだよって、福田が怒ったっていうので、おなじみ。なんか大丈夫です。ちゃんと怒られてるんで。はい。ということで、今週もやってきました。サントリー特茶とのタイアップ企画に参りましょう。教えて健康チャンス。体脂肪を減らすのを助ける特茶では、普段の生活の中で健康のために生活習慣、行動を変えるきっかけを健康チャンスと称して様々なキャンペーンを行っています。それを広めようというコーナーでございます。このコーナーでは日常の至るところに潜んでいる健康チャンスを送ってもらっています。うちのリスナーは健康マニアがね、多いというか、なぜなら、パーソナリティのみならずリスナーもですね、年齢層が幅広いんで、本当に俺もこの間全然関係ないところで、リスナーに声かけられたんだけど、めちゃくちゃ若い、超かっこいい10代の人みたいな人にスーパーで声かけられて、こんな人も聞いてんの、モデルみてえだなと思った直後に、俺より15歳か20歳年上の腰が曲がったじいちゃんに聞いてるよって言われて、幅広と思ったもん。本当に。だからもうマジで健康チャンスですよ、本当。どんな健康チャンスが届いているのでしょうかということです。1枚目、楽しみだな。埼玉県ラジオネーム平凡高校生、オンライン会議での健康チャンス。できるだけ日光浴ができる環境下でオンライン会議をする。いや、これはそうよ。これはそう。うん。本当に4つとかオンライン会議がずっとさ、続いてると、もう暗くなったことに気づかないもんね。で、最近は俺は、自宅でオンライン会議やってると、もう最近さ、別に画面の前にもみんな慣れてきたから、画面の前にいなくても別に大丈夫じゃん。で、俺もこの間普通にベランダにずっと出て、ベランダ掃除をしながら、普通にオンライン会議ずっとやってたからね。もうそのうちに、お前、佐久間ちゃんとやれって言われたけど、でももうそれはほんとすげえ気分転換になったよ。 エアポッドすごいね、やっぱりね。そろそろ入れるよ、俺、風呂。俺、やろうかな。オンライン会議の間に、風呂入って出てバレないようにするチャレンジ。で、そろそろできるよね。トイレはダメじゃん、音出ちゃうから。流さないっていう方法になっちゃうから、それはもう嫌だから。風呂だったらギリギリいけるかもしんないな。会議中に、どっかの会議でやってみようかな。チャプチャプ?チャプチャプって聞こえて、いやでもそれはーって言いながら。やれるんじゃねえかな。続きまして。埼玉県ラジオネーム、ケビンは一人ぼっち。映画館での健康チャンス。先に座っている客の足元に置いた荷物を蹴らないように、限りなく体を細くして通路を通る。ああ、わかる。やるよね。やる。荷物をさ、ちゃんとさ、足の中に入れてくれる人とだけじゃないのと、あと雨の時に傘ね。傘全部横に伸びてるからみんな。っていうのと、あと俺が一番、俺はね、中、諦めんの結構。通路側を取るんだけど、そのきっかけが一個だけあって、中で映画見たかった時に、本当に仕事でギリギリに飛び込んだ時に、俺シネコンのポップコーン作るやつって、ですごい、ポップコーン置くやつすごいでかいじゃん。俺、あれにぶつかって、ポップコーンぶちまけたことあるの、他人の。マジで。地獄だったよ。さ、予告編がまだ10分ぐらいある時だったらいいんだけど、本当にまず、映画泥棒が始まったぐらいだったのよ。だから俺慌てて入ってポップコーンぶちまけて、俺結局謝りながら映画の序盤見ないでその人のポップコーン買いに行って戻ったからね。で、映画の序盤見逃すっていう事態をやってから俺は通路側しか取らなくしたの。だから本当健康チャンスだこれ。続きまして、岐阜県ラジオネームきょんちゃん。美容院に5分早く着いてしまった時の健康チャンス。張り切ってると思われたくないので、10分くらい周りを歩き回る。わかる。わかるよ。なんだろうね。美容院に5分とか10分くらい早く入ったら、なんか、すげえかっこよくしてほしい感じで来てるって思われるね。俺、朝一で髪を切んないと、結婚式があって、で、髪ボサボサだったから、朝一で予約して行ったんだけど、ちょっと早くなっちゃったから、ちょっとゆっくりめに行こうかなと思って、ゆっくりめに行ってたら、結局、美容室の外でやってる朝礼にぶつかっちゃって、入ってったら、見てくれ、おはようございますって言われて、どうぞどうぞみたいな、なんか全員に囲まれて入ってくみたいなことあったからね。うん、わかるわかるこれ。続きまして、神奈川県ラジオネーム、ズー君。アメリカの大学卒業式の健康チャンス。みんなで一斉に帽子を天高く投げて盛り上がるところを疲労側に徹する。いやもう出会わねえからな。帽子キャッチャーに今からアメリカの卒業式に出会うことってこれからなかなか難しいからな。健康チャンスのために。ああ確かにな。あれでも日本では絶対見ない。でもアメリカ本当にやってんの?俺マジ古いアメリカ映画でしか見たことないんだけど。今でもやってんの?帽子投げるやつ。最近のドラマで見たことねえけどな。続きまして、福島県ラジオネーム、しっかり八条。洗濯物を畳む時の健康チャンス。アパレルショップの店員のように、膝を上げて服を畳んで脚力アップ。膝で畳むやつね。膝で片足上げてパタパタパタって畳むやつね。あれできるかな?あれでも、確かにでも、なんか、太極拳的なものの、なんか、ベストキットでやってなかったあれ。やってないかな?やってないかな?ああいう感じの、なんかトレーニング使ってそう、確かに。体幹を鍛えるっていう。続きまして、北海道ラジオネーム、懲りずにミニラーメン。超久々に食うボロネーゼの健康チャンス。容器の中で固まった粉チーズが出てくるまで、振って振って振りまくって、バドミントン選手みたいな手首になる。いや、わかるか。わかるけど、その最終的にバドミントン選手みたいな手首になるんだったら、バドミントンやればいいじゃん。ただわかるな。なんかさ、あれ粉チーズって冷蔵庫しまわない?どっち?外にしまわないよね。冷蔵庫だよね。冷蔵庫に、中だよね。そうするとさ、なんか、一週間ぐらいでもうカピカピになるよね。粉チーズの使い時がわかんないんだよな。結局粉チーズって2週間に1回ぐらいしか使わなくない?で、毎回買った時だけだよね。快適に触れるの。で、最終的にカピカピに凍 固まったやつを後ろから叩くっていう。いや、そう。箸でね。箸でガツガツになるって言うんだ。あれだから粉チーズの使い時がよくわかんない。小分けのパックにしてほしいんだよな。続きまして、ラジオネーム、なで方なでお。ゾンビになった時の健康チャンス。寝るシャツを着た短髪痩せ型のダッシュタイプのゾンビとして活躍する。いや、もうちょっと、あ、こういう方向に行ったんだな。早いな。こっちどっち、これどっちだ？これどっちだ？ゆっくりな方なのか、それとも、あー、ダッシュタイプが出るタイプ、出るタイプのゾンビ映画だーっていう、ワールドオーゼットの方だーってやつでしょ。バイオハザードも早い時と遅い時あるからさ。わかるわかる。続きまして、ラジオネーム、梅ちゃん。お風呂の健康チャンス。湯船に入るとき、元ジェフユナイテッド中西英介のゴールパフォーマンスみたいに、爆注して入る。全部なくなるやつね。中西のやつってあれじゃなかった？もうその、助走がいらないやつじゃなかったっけ？その場で回れるやつだよね。身体能力がすごいから。ああ。それ、そっか。やっぱ秋山の爆注だと、あの、風呂場のサイズが足りないもんね。中西の爆注は、あの、洗い場からそのままいけるもんね。やっぱ中西の爆注じゃないとダメだわ。こんなのにも J リーグ入ってくんの？J リーグ好きだな。続きまして、ラジオネーム、パンダパン。ロス五輪開会式スタッフの健康チャンス。ロケットマンをジェットブースターで飛ばすんじゃなくて、ショックの時の堂本光一の要領で紐で吊るす。あれの限界あるだろう。それ十数メートルしか行かないだろう。てててれててててれててててれてれて、聖火まで届かないだろう。どていうか、すげえジジイが送ってきてるよ、1984年だからね。俺9歳の時だからね、俺ですら。面白かった。引き続きメールお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールのフォーマットは、〇〇の健康チャンス、バツバツでお願いします。メールの件名に健康チャンスと書いて送ってください。これいいのかな？この方向性でいいのかな？サントリーさんは、でもこのぐらい、ネタも許してくれるスポンサーだっていうのを、今俺が勝手に信じてる。一通ぐらいね、一通二通ちゃんとまともなのがくれば、あとはもう全然壊しても、サントリーさんも言う。もう、あとでめちゃくちゃ怒られたりしてな。さて、今週から特茶とのタイアップを記念したツイッターキャンペーンを実施します。今回のツイッターキャンペーンは第3弾までと豪華です。すげえ豪華だな。記念すべき第1弾は、佐久間が歩いた歩数を当てるというものです。佐久間が使ってる特茶健康チャンスナビというアプリが、歩いた歩数を自動でカウントしてくれる。これすごいんだよ。今日さ、普通に入れてて、ちょっとリモート打ち合わせとかな、で、あんま動けなくて、その後打ち合わせに外出たら、1000歩達成です。とかって勝手に言ってくれる。だから要は、バックグラウンドで全部カウントしてくれて、歩数計と繋がってて、佐久間さん、もうちょっと歩いてみませんかとか言ってくるの。で、一瞬、うるせえよと思ったんだけど、でも歩ってみたか。やっぱ健康チャンスだよ、これ、ほんと。で、歩いた歩数を自動でカウントしてくれるので、来週の放送前までに、佐久間が1週間で歩いた合計の歩数の下2桁を予想して、引用リツイートしてください。見事当選した方の中から抽選10名に、特茶1ケース、あ、すごいじゃん、プレゼントします。詳しくは番組ツイッターをご確認ください。そして、私、佐久間が使い始めた特茶健康チャンスナビが、どんなアプリか説明すると、健康のために生活習慣や行動をちょっと変えるきっかけ、健康チャンスを自動で教えてくれるアプリです。そうそう。だからさっきも説明したけど、1000歩行ってて、昼までにもうちょっと行きませんかとか、昨日より少し早く動き出してみようとか、なんつったらいいの？ちょっとね、俺のことすげえ気にしてくれる彼女みたいな感覚だと思っても全然いいです。達成された健康チャンスは自動で記録してくれて、1週間に1回 LINE で教えてくれるので、これね、そうそう、それで LINE で教えてくれるのよ。自動的に送られてくるの。何歩歩ってますよとかって。で、日常でできる小さいことを積み重ねるだけで、特茶の可愛いキャラクターに褒めてもらえるから頑張ろうと思えるということで、特茶アプリ健康チャンスナビや健康チャンスポイントをゲットできるキャンペーンもやっているので、詳しくは特茶のサイトを見てください。では、ここで一曲、樋口良一で、6分の1へ夢旅人2002。
日本放送、ポッドキャストステーション。
テレビ東京の佐久間ですって台本に書いてあったから読んじゃったよ。トラップに引っかかったよ、また。 もう二度とやるまいと思ってたのに。ああ、佐久間信之です。ではメールを紹介していきましょう。俺も読むなよな。兵庫県ラジオネームリオネルタッチ。佐久間さん、代わりにエゴさしました。スノーマンがほとんどですが、思ったより佐久間ダムも引っかかって、少量の佐久間さんを救い上げるのは相当むずいです。だからそうなのよ。ラジオ始まった頃ぐらいに、一瞬俺も自分の、まあ、フルネームじゃなくて、フルネームだと悪口もあるかもしれないから、佐久間さんで検索してみようと思ったの。それはね、誰かに言われたの。さん付けがいいっすよって。悪いの出てこないですから、つったら、ほぼスノーマンの佐久間さんで、だったんだよね。だから、もうそれを俺だと思うように最近してるんだけど、佐久間ダムは、佐久間ダムに負けんのやだな。ラジオネームインドカレー。これからは佐久間さんがエゴサーチしないように、しやすいように、石井拓也、高橋よしみたいな感じで、佐久間のぶってツイートします。いや、それはさ、同じ球団にいるときでしょ。同じ球団に同じ名前がいるときじゃん。ああ、面白いな、佐久間のぶ。続きまして。ラジオネームガグビー。東京大学では卒業式着る用のアカデミックガウンを大学が貸し出していて、みんな卒業式では帽子投げてます。ああ、そうなん、東大投げてるんだ。へえ。あ、そうなの？早稲田はそんなあったっけな。そもそも、あ、そっか。俺留年したからみんなと卒業式出てねえわ。自分で思い出そうとしたけど。寂しい卒業式しか覚えてねえわ。続きまして、東京都練馬区、ラジオネームドラヨン。粉チーズは常温で保存すると固まりにくいそうです。この生活術をもって、ジェンスーさんのところに行きましょう。薄すぎんだろ。チーズって常温でも大丈夫なの？悪くなんないの？ちょっと、俺さ、やっぱ、俺何にもわかんないのよ、その辺が。で、最近まで俺、ラー油を冷蔵庫閉まってたの、ずっと。ラー油とか冷蔵庫じゃなくていいんでしょ？違うの？それもわかんないよね。みんなわかんないよね。俺もわかんないです。だから冷蔵庫に入れるべきもの、常温なもの、なんだかがわかんないんだよ。あ、それでね、これなんか、この、まあ、ここで話すとちょっと汚いんだけど、俺それで本当に何もわかんないことで最近まであったのは、俺実はこの一月ぐらいずっとね、下痢だったの。お腹が痛かったの。で、その原因がわかんなくて、それは、2ヶ月前ぐらいから、俺乳糖不耐性だから牛乳飲むとお腹下しちゃうから、豆乳に切り替えればいいってやっと気づいたのよ。で、コーヒー割るときは豆乳にすればいいと思って豆乳に切り替えてて、豆乳って見ると、なんか一月ぐらい持ちますと書いてあるのね、全部ね。だから普通にでっかいの買ってそのまま冷蔵庫に入れてちょっとずつ入れてたんだけど、最近気づいたんだよ。知ったんだけど、開けたら2、3日で飲まなきゃいけないんだって豆乳。俺ですね、二月ちょっとずつ飲んでたの。で、それでこの一月ずっとお腹下してたんです。それぐらい何も分かってないから。うん。続きまして、ラジオネーム、すずりの涙。そんな松永さんは昨日ラジオで、この曲グリーン？それともグリーンデイ？イントロクイズを90分丸々やってました松永さんのメンタルだけは見習いたいで、そうなんだよな。あいつのメンタル異常なんだよな。ああ、面白いな。まだ聞いてないから聞こうかな。逆に聞きたくなったけどな。グリーン、グリーンで。全然違うだろ、グリーンとグリーンで。え、違わないの？意外と。あ、意外と意外と違わないの。引き続きメールお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。では、ここで一曲。樋口愛で、西。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。ということで。この最後の台本もテレビ東京になってたからね。危ない、ほんと。トラップが多いんで。ということで、ジェーンスーさんが来てくれてですね。まあまあ、まだまだ話したいことたくさんあったんで、またどっかの機会でお話しさせていただきたいなっていうふうに思っています。メール来てます。韓国ラジオネーム薄毛のロン毛。冒頭の300の話って一体何だったんですか？僕めっちゃ楽しみにしてたんですけど、今日の軸300じゃないんですか？ 300 ね。300じゃないんですか？ザックスナイダーが縦軸にはならないからな。うん続きまして、ラジオネームロッキンロード。映画300に丸太を持ち、 上半身裸でムキムキのウッチョブの伊藤秀明が出てきますか。伊藤秀明先生ね。伊藤秀明先生は、ウッチョブには出てきて、300には出てこないですけど、そうだな、海猿を見てください。ラジオネーム今日までネタロウ。すいません、僕は20代なのですが、300見たことありません。300のウィキを見たら劇中に出てくる、This is Sparta が世界中でいじられてるそうですが、見なきゃダメですか？これは見なきゃダメだよ。本当にマストだからね。本当に。俺たち世代まあ、教科書みたいなもんよ。20代までギリ、本当。あと、見た後、ちょっとだけ自分の動きをスローモーションでやり直したくなるっていう、まあ、病みたいになるけど、それはまあ、しょうがないよ、これ。やってください。いや、本当に。で、その後、300見ると、その後のザックスナイダーの映画が多少つまんなくても許せんのよね。300やったし、ザックスナイダーっていう。あと、300の頃から変わってないなっていうのが、ザックスナイダーが、いつまで経っても変わってないっていうのがわかるから。っていう、注目された作品から変わってないっていうのがわかるから。そういう意味で言うと、例えばだけど、新しい、なんだっけ、ジャスティスリーグのザックスナイダーカットが、見てないからわかんないけど、4時間あるんでしょ、あれ。4時間あってつまんなくても、もしつまんなくてもよ。見てないからわかんないけど。もしつまんなくても、300見直そうってなるから。許せるようになるからなっていうことです。この後4時半から上柳正彦朝ぼらけです。ぜひお聞きください。いやー、スーさんが来たから今日あれだったな。伊集院さんに、ちゃんと謝罪ができなかったな。昨日のラジオ、月曜のラジオでも言ってたんだよな。あいつの慰謝料、慰謝料じゃん、なんだっけ、退職金から慰謝料もらいに行くって怖えんだけど。まあまあまあ、でも、二人会ね、楽しみですね。どっかで見たいなと思います。やろうども、港に別れを告げろ、ようそろ、テレビプロデューサーの佐久間信之でした。